では今日あのマルタンドゥガールの生成の読書会を今から始めたいと思います、ホストは小野寺です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず生成なんですけど、この作品の概要はノーベル賞作家の、所要作ということで、有名な本としては死亡家の人とがあるんですけど、それに先立つ作品として、生成というのがありまして、1960年、70年ぐらいはかなり読まれてた本なんですけど、今となっては、ほとんど読まれてないということで、読書メーターとかでも読んでる人が随分の人しかいないみたいです。では、すみません、作品の概要について、まず大まかなストーリー展開を、私の方からちょっとだけ見せてもらいますと、文学で、立身出世を夢見るアンドレっていう青年がいて、それを取り巻く8人会っていうグループが、まあ、7人なんですけど、まして、その人たちはそれぞれ詩や演劇や、俳優といったものでそれなりに成功を収めていくですけど、アンドレっていうのは自分は小説書いているんですけど、まあ、少し傑作みたいなことを書くともうすぐに喜んじゃって、それを継続しないからなかなか物にならない。でそのうちに、女の人に狂い始めて、いろんなところで恋愛とか遍歴するんですけど、まあ、それもある親の反対みたいなことになって挫折して、次に最終のところでは農場経営をするんですけど、農場経営もうまくいかなくて失敗しちゃって、まあそれはアンドレの責任とは言えないんですけど、たまたまその時結婚していた奥さんが早産することによって子供も奥さんも亡くなってしまって、アンドレは、何もかも失って孤独に陥っていくっていうストーリーなんですけど、まあ大体そんな感じでいいですかね。
いいと思います。
はい、牧村さん、ちょっと今のところ補足したいと思います。
女性ですけれども、はい、2人主な女性が出てきますよね。最初に出てくるのが西洋先ですかね、であったケティっていう女性、
ホッテルブロ、
あの女性はアンドレにとってどちらかといえば巫女的な役割を、春樹小説の読み方になりますけど、巫女的な役割をしてくれる人で、母性であったりそういうものを象徴しているように読めます。そしてその女性となんだかんだの末にうまいこといかずに失意のまま戻ってきた町で、今度はドリュエル・ド中将と会いますね。その人とは結構結婚まで考えるんですけれども、親の反対や個人の資質の問題があり、それもうまくいかず、その後に農場経営につながる第8人会の友人のから手紙を受け取って、最終的に農場を経営するに至りますぐらいかな、大筋としては。
はい、アナさん、じゃあ、それと今のところで感想、
あ、感想ですか。
はい、あの昨日のね、あれみたいに否定的とか肯定的とか、あ、はい、面白かった、面白かった、
僕はこれは好きな部類の小説です。なぜかといえば2章の存在が大きいと思ってます。かつて志を同じくした友人から離れてしまって一人孤独にもがく主人公の様が美しくも盛大に描かれていて、そこについて僕はとても高い評価をしたいです。これはちょっと話はずれるかもしれないですけど、現代におけるわなびって言われている人たちと同じような存在であると僕は読めて、そこをまた興味深く読めましたね。
わな
び、わなびって何ですか。
わなび、
わなび、
何かになりたい、
わなびですね。
わなび、
わなび、
小説、特にライトノベル系統で立身出世したいと思ってるんですけど、そのための努力もせず成功もできず、 グダグダとくすぶってる人々を主に部別の意味を超えてわなびと言います。そういう人の先駆け的な人物なのかなと僕は思っています。
生成っていうタイトルもそれっぽいところ
ですね。
ああそうじゃん、
何かになる。
ああ
素晴らしい。
とりあえず今のところは以上、
はい、
あとは伸びよう。
本田さんどうぞ。
はい、じゃあ、
イコピョンさんどうぞ。
イコピョンです。本日もよろしくお願いします。この作品の概要をさっき小野寺さんと牧村さんがちょっと述べてくれましたけど、まあ、3章構成になっていて、それぞれ意欲する、実現する、じゃあ生きるっていう、最後生成するじゃなくて生きるなんですよね。章題のタイトルが非常に面白いですね。あの最初はみんな意欲してるんですよ。8人会の仲間たちはそれぞれ熱意にズレはあるんですけど、みんな何かになりたいって欲望している人たちが、あの兵役で知り合った8人が集まって夜会を開くんですけど、その場面でそれぞれの性格の違いとかが対照的にかなり描かれている、紹介の場面みたいな感じなんですけど、2章になってアンドレに焦点化されて、アンドレがあの様々な、まあ、女性関係などを通して文学を頑張りたいっていうような感じ、すごい頑張り続けるんですけど、トロを繰り返すっていうようなあの筋立てになってますね。で3章は時間が経って、あのアンドレが一体どうなってしまったのかというような末路のようなものが語られているというような筋立てだと思って読んでいました。結局あの文学青年一人の熱情的な文学青年が、まあ、世間一般でどのような経過をたどってどうなっていくのかっていう、そういうすごく悲哀のこもった、筋立てが語られていて、身につまされるような思いがありました。あの自分も文学が好きで、すごくこういろんな人と一緒にたくさん語ったりするのが大好きなので、その同じような境遇のアンドレ君がどんどんあの落ちぶれていくというか、あの最後はもう、あもう生きる感じになっちゃったんだなっていうような末路を読んで、本当に、うん、親近感というか、昨日風の読書会では小説の登場人物に共感するかどうかっていう話が出ましたけど、まあ共感しながら読むんだなって思いました。そんな感じでとっても面白かったですが、アンドレのようにはなりたくありません。
はい、以上です。
では、作品
の概要、これ、最後にもなんか解説に書いてあったけど、この防戦あの天皇ってあるなるっていうのが、うん、あれはタイトルの生成と同じ単語なんですよね。そうですね。そういう意味でそのなるっていうようにすごいこだわっているっていうか、あの防戦をひあの防天を見るたびになんか主人公のプレッシャーみたいなのを私は最初からずっと感じていて、うん、なるっていうことがすごいテーマとして扱われているのかなと思いました。概要については特にあの皆さんの流れで、うん、そういうところはないので、ちょっと感想から、
はい、
感想は私もかなり主人公たちに共感しながら読んでしまって、で主人公にも共感するし、ベルナールにも共感するしという読み方をしておりました。だから読みながら主人公にイライラするっていう、このイライラをベルナールはこう冷静にいさめる感じで読んでいて、でそのさっき牧村さんがわなびっていう言葉を出したんですけど、そのやっぱりいつの時代でもどこの国でもこういう人たちはいるんだなと最近その西洋の古典とか読むと本当思うんですけれど、あ今の大学生も同じこと言っとるわみたいなのって結構ありますよね。なんかそういう普遍性みたいなのを感じて、なんかあみんな繰り返してるなとしみじみと思いました。でもなんか割と読んでいて気持ちよく読めてしまったんですね。その もっと主人公に共感してうわーってなるかと思って、いやその自分の中のベルナール視点の方が読みながら強く出ていたみたいで、その主人公がダメになっていった過程でああって思うと同時にちょっとこうスカッとしてる自分もいて、
いい
それは多分両方にこう共感しながら、その自分のダメな部分をお前ダメだぞバーンってやられたようなちょっと気持ちよさみたいなのもあって、作者がその結構多分苦悩して書いたんだろうなっていうのは分かるんですけれど、若干そういう自分をこう奮起させるような気持ちも込めて書いていたんだろうじゃないかなというふうに私は読み解きました。あの私西洋文学あんまり読んでないんですが、これ読んだ時にちょっとパッと浮かんだのが、あのヘルマン・ヘッセの車輪の下と、あのイタリアのアルベルト・モラビア の、 あの無関心な人々っていう作品なんですけど、そのこのアイデンティティの作り方ってお国柄で違うのかなっていうのがちょっと気になって、文学論とはちょっと違っちゃうんですけれど、その文化とかアイデンティティの作り方とか多分日本と西洋では違うだろうし、そのヘルマン・ヘッセの描くものとかモラビアの描くものとかっていうのも多分最初にそのいつの時代も同じだなと言ったけど、でも多分微妙なズレがあるだろうし、ちょっとそのどういう違いがあるのかなっていうのがちょっと興味深く読みました。割とそのこの作品ってそうやって何かになりたいっていう風な、あのそのわなび的な人に対して否定的な感じで割と最初から書いてあるように私は読めたんですけれど、あの安倍金也ってドイツとかすごい研究しているあの研究者の人がドイツについて語るときに、ドイツのアイデンティティとしてそのなんかモラトリアムみたいな、そうやって悩むことが大人になっても悩むっていうことを肯定するようなものがドイツから生まれてきたみたいなことを言っていたんですね。でちょっと前後の本とか全然読んでないのでそれだけになっちゃうんですけれど、だからこれを肯定的に書いたり否定的に書いたりっていうのはお国側で違ってくるのか、それとも作者の個性なのかっていうのはちょっと読み比べてみたいなと思いました。そうです、
おしまい。では大根さんお願いします
。はい、まあ、概要は僕も、特に付け加えたことないんですけど、まあ、感想ということで、先ほど、まあ、これが生成がわなびに対する、否定的な考えの小説、否定してる小説だって言ったんですけど、僕としてはこれは結構学びをどっちかというと馬鹿にしつつも肯定してるような作品だと思うんですけど、まず学びじゃない人の描写がひどいですよね。もうザ俗物です、ね、父親も母親もそれ以外の人たちもで、その意欲してる人たち8人会のその人たちの描写ってものすごく生き生きとしてるじゃないですか、みんな。でやっぱりこれ結構肯定、なんかちょっとおどけながらも結構肯定的に書いてると思うんですね。で、だんだん、に実現するに なるにつれて、そういう、まあ、俗物化していくと、あのアンドレから見たら周りがで、その中でもがくアンドレ で最後にやっぱこれが決定的だと思うんですけど、そのアンドレが最後に俗物化するわけですよね、まあ、普通のそういう人たちになったけど、それを作者は許してないと思うんですね。だから最後に殺してると思うんですよ、妻と子を。で結局そういう俗物化したアンドレが幸せになることを許してないんで、だからものすごくこの作品ってその作者の立ち位置というか思想というかそういうのが現れてるなと感じましたね。あの、そういうのを学びをやっぱどこかバカにしつつも、でもそれに対するなんか愛情というか、こだわりというかそういうものをすごく感じました。はい、僕は面白かったです。
ありがとうございます。ロープさん
はい、ちょっとまとまった感想を言えないんですけど、ストーリー的な補足ではなく、その書き方による補足をしていくと、登場人物がたくさん出てきて、その登場人物が出てくるたびに登場人物の外見などの細かい描写がされていて、 まあ、それであのキャラ立てがされていくなっていうのが、あの、まあ、後書きにも書いてあったんですけど、まあ、確かにその通りだなと思いました。あとはアンドレの孤独っていうものがすごく伝わってきていて、例えばこの時代ってすごい言葉が強い時代だったと思うんですけれど、例えばそのなるっていう一語をこう希望にしてこう集ってこう何かをまあ本当に成し遂げていく人々とか、その言葉にその希望があったなっていうのがまあすごく伝わってきていて、けれどその言葉で会話をしていくたびに、その女の人とまあ会話なんかをしたりしても、まあこの人は自分と考えていることが違うんだっていうことを会話をするたびにこう孤独感がこう募っていって、でなんかアンドレの孤独っていうのがよく分かったなっていうのが感想です。以上です。
じゃあ安野さん。
はい、内容は特に付け足すところはないので感想なんですが、まずそうですね、このアンドレっていう人物自体がものすごく孤独で弱くて、どうしようもないやつに徹底的に書かれているんですよね。で作者自身がこれは意図的にこいつをどうしようもないやつに仕立てていると思って、そこに作者が何かしらのその自分の弱い部分とか、まあその大体の人が成し遂げようとしても成し遂げられない人ばかりで、世の中そういったことを自分も感じながらも、でもまだなり続けようとするっていうその滑稽さみたいなものを全部ここのアンドレっていう人物に対して注ぎ込んだ感じがして、まあある意味この作者にとってはすごくそういった感情っていうのを全部ここに詰めたような、そういったちょっと病的なものを感じました。はい、自分的にはものすごく面白いっていうよりも、なんていうか芸術を志す人の在り方みたいなものを考えさせられる作品だったなって思います。
あ、どうもありがとうございます。あ、じゃあ私の感想ですと、18歳の時に最初これ読んだ時に文学の毒っていうものを感じました。つまり文学って小説ってすごく想像力を働かせたり、こう必要以上に誇張するようなところがあるじゃないですか。だからアンドレっていうのは、アンドレの性格がそういう風になってしまったのは文学をやってるからそうだったっていうふうに読んだんですよ、初めは。で、だから恋愛も変なところでつまずいて、その最初の失恋にしても、後からの、女性の、ややこしい名前ですよ、ドルエル・ドチュー女ですか、その人でも別に本当に自分が好きだったら行けばいいのに情報を与えられますよね、お父さんから。あれはお母さんがインバイクでそれ知らない人はいないからやめた方がいいみたいな、そうすると自分自身のイメージが急速にしもんでっちゃう、そういうところって文学の毒だっていう私は思ったんですよ。で、だから農場もうまくいかなかった。だから文学をやったらもうおしまいみたいなもう成功しないよあなたはっていう文学で生きるしかないんだみたいに思ってすごい絶望したんですよ。で、今読むと、まあその部分は確かにある、その部分は確かにあるんだけど、この作家ってまあ古いですから、ある程度神様を信じてるっていう今の読みは思ったんですよ。だからアンドレはじゃあ文学 お前文学やってるんだったらそういう性格になっちゃうのもしょうがないんだけど、じゃあ真剣にお前やったかよっていうところを、そういうところをあの神様は見てるんだぞみたいな感じのことを言ってるような気がしてしょうがな ないです。で、まあ、もちろんあのアンドレをことさらあの滑稽な存在にしていくようなっていうアンナさんが言われてた部分もあるんですけど、そういうふうに作者が仕向けるっていうのはなん か神がかりっぽい、作者には神の立場にいるみたいな感じで、この人神様信じてるんじゃないのっていう宗教的なものをちょっと感じましょう。まあ、今のようにですけど、それは、はい。まあ、私の感想はまあそういうふうで、昔読んだ時もはすごい面白かったけど、今もまあまあ面白いなと。じゃあ次のテーマっていうのもだいぶ語ってしまったと思うんですけど、まあじゃああと補足、じゃあまあテーマっていうこと
ですね。
はい、
やはりこれは文学と人との付き合い方っていうのに焦点を置いて書いてますけれども、僕は昨日読んだ私のいない高校と無理やり恣意的につなげて読むならば、やはりアイデンティティの問題であると思っていて、なるっていう単語がなる、生成という単語がそれを象徴してますけども、そういうふうに例えば人は二度生まれる、このように生を受けた時と理性を持ち得た時だみたいな言葉がありますけれども、そういう言葉に代表されるように人は何かしらにならなければならない、なるべきであるみたいな文脈の中に僕らはいると思うんですね。それについても書かれていて、それを何て言うんですか、これ国どこですか、ちょっと分からないんですけど、
フランス
のブルジョワジーとプロレタリアートの対立もちょっとほの見えて、そこはまた僕は面白いと思って、例えば最後の農場主になったアンドレの奥さんと子供が死にますけれども、あれはブルジョワジーの敗退も象徴してるんではないかなと僕は思って読んでました。それはちょっと本筋から外れるのであまり大事ではないかもしれないんですけど、
いや俺結構ね、俺もねそれ大事だと思いますよ、時代的にもそういうところだと、
だからブルジョワジーがこの文学を志すっていうのはまずブルジョワジーになければできないことであるじゃないですか。それを失敗してさらにブルジョワジーであることをブルジョワジーになることすら失敗しているんですよ。つまり何者にもならなかったアンドレという存在がこの小説の中に詰まっていて、それが僕は一つのテーマだと思いますし、とりあえずこんなところで、
そこかしこにアンドレの孤独についての記述がすごく多くて、このアンドレっていう人は異様なまでに孤独感を感じやすい人物で、一人でいることが耐えられないですよ。
でそれなんか部長に似てるよ、
25にもなって一人でいることが耐えられないっていう、
毎晩夜間で
異常なまでも異常なまでもこの孤独さが、その変な風にアンドレっていう人の中でちょっとしたアンチテーゼみたいな感じに働いてるような気がして、例えば文学でなんかすごいことを成し遂げればなんか注目されるんじゃないかみたいなこととか、あとはそのやたら女の人にこう絡むとことかも、その結構会話とかも偉そうな感じが出てて、その裏に必ずその孤独っていうのがあって、でその生成っていう何かになろうとするっていうのもそこの孤独感みたいなところから来てるんじゃないかなっていう、まあそういう感じが全体的にしました。はい、なのでまあちょっとさっき今木村さんが言ったアイデンティティという問題にもちょっとつながるんですけど、 まあ、そういうところがテーマにしてるのかなって思いました
。はい、ど真ん中のストレートありがとうございます。
すみません。
素晴らしい。なかなか言えないです。
うん、あ、いこぴょんです。いや、アンナさんと同じようにちょっとど真ん中な感じで語りたいと思うんですけど、あの、和也さんが先ほど普遍性っていう言葉を使っておられたと思うんですけど、ほんまにそう普遍性みたいなものを感じられて、今読むこの人40年ぐらい前か、40年50年ぐらい前の小説の書き手で、生成は1966年だったぐらいの作品であるにもかかわらず、今読んでものすごくこう身につまされる思いがあったのは、やっぱ何かしら時代を超えて読み継がれる普遍性があるからだと思うんですけど、じゃあその普遍性って何が描かれているからそういうものを感じるのかなって考えた時に、やっぱりさっきアンナさんがおっしゃった孤独っていうのがすごく強いと思うんですね。今の文学をやっている、まあ、僕たちみたいな人もやっぱり小説書く作業は一人でやらなきゃいけないし、読むのも一人ですよね。すごく戦ってるんですよ、やっぱりなんか精神的にめげそうになりながら、睡眠薬飲んでみたりとか、あのもう死にたいとか人に死ねって言ってみたりとか、もうそういう戦いながら結構やってるところがあるじゃないですか。あの文学はやってると精神病理的なものと避けられないと思うんですよね、うん、やっぱ精神なんとなくこうまずくなってくるんですよ、書いてたりすると。そういうものがものすごくよくこの小説にも描かれているように思うんですね。で、熱意に対してもアンドレってあの頑張ってる風には見えるんですけど、結局のところ作品を書くことができない。ずっと挫折し続けてるんですよね。
やめてくれって感じです。
本当にそうなんですよ。そういう人たちってめちゃくちゃ多いと思うんですよ、現代にも。何かしら書こうと思って志だけは高いのに結局作品にならないから、公募に出す出すと言っておきながら全然出さない。
俺のこと言ってる
いっぱいいるんですよ、そういう人たちって、うん、そうなんですよ、うん、マルタン・デュワールがこのアンドレと違うのは、少なくともこの作品を成し遂げたことなんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
違うんですよ、うん、とにかく書き上げた、うん、でその書き上げられない人たち の、うん、あの姿みたいなものをすごく心を込めて描いているような気がするんですね、うん、これは自分だ、マルタン・デュガール自身が結構自分を投影しながら、もどかしい思いで大作を書き上げられなかった無念の思いでこれを書き上げたみたいなんですけど、やっぱりそういう文学青年の心に響くものっていうのをすごくテーマに、うん、選んでいるような気がして、うん、
そこのところでちょっと補足的に言うと、僕が思うのはアンドレはちょっと動機が不純なんですよ。つまり8人会の人たちが出世する、出世っていうかちょっと有名になるのを見て、それで頑張る。あのなんかあの彼らに勝ちたいみたいな、あのまあ孤独から逃れたいっていうのもあるかもしれないです。自分だけ置いてきぼりを食ってしまうかもしれないという焦りとか、そういうのからが書く動機になっている部分がだいぶあると思うんで、それで続かないんじゃないかなって思ったんですよね。
なるほど、動機が不純。
動機が不純。
あのジェムと小谷が有名になったんですよ。あそこであのアンドレは別に何をやったわけでもない、友人代表みたいな感じで、であれをなんか準備して喜んでるんですけど、あれってどうなったのかっていや、お前は何もやってないよねっていう、
うん、だけど焦るじゃないですか、内心焦ってるんですよ、
はい、でもなんか8人会で成功したぜみたいな、なんか、
うん、なんか
全体で成功みたいな感じがしました。
喜んでましたよね、すごく。うちらからあんな有名になった人たちが出たみたいな。
ああ、水分で有名になったら IKKO さんが喜んでる。
そういうのってでもやっぱ普遍的だと思いますね。
あ、
こういうサークル活動やってるから思うんですけど、
いや だから俺が思うのは、アンドレって傑作だとかなんだとか言ってるっていう、自分の内面から出たものじゃなくて、なんかいろんなものから取ってきてるじゃないですか、結構古典とかから、ね、それでいいのを書こうと思ってるところが内面から出てない ところがあるんじゃないかな。
人の意見を吸収してそれをさも自分の意見のように言うのが上手い人なんですよね。表説の才能もある。
表説の才能が上手いって書いてあります
ね。そう、
表説の才能はあるけど、うん、だからなんか通気しないんじゃないかな。だから他人の情報を鵜呑みにしちゃうんですよ結構。
でもだからあのロシアの女に傾いていったなと思うんですよね。自分なりのなんか文学的なテーマを見つける。
あ、トルストイとかの関係もある。
女と関係することによってなんか自分も悲劇のヒーローになれる。
あ、それですごいいやらしい場面がありましたよね。なんか恋愛の最中にこれも書けるあれも書けるみたいな。
文学のためにいろんな人物を捉えている。いや、耳が痛いですよね。耳が痛い。
なんかイコさんとさ、あのぐちぐちやり合ってるみたいな感じじゃん。
以上です。
あ、カズヤさん。
あれなんか今一瞬これ言おうと思ったのが聞こえてました。テーマ的なものはさっき大体言ったのでちょっと今までの流れで思ったことなんですが、あのさっき大根さんがあの俗物の書き方がひどいっていうのを言って、それは確かに私も最初に読んだ時すごい引っかかったんですね。でそのアントレとかがズタバタしている姿っていうのは確かにそう言われてみるとその否定的に書かれているようで全然肯定的だし、割とその毒物として成功していく人たちもいい感じに書いているんだけれど、そこまでなんか心込めて書いてる感じしないよなっていうのがその通りだなと思いながら読んでました。で私自身はこの逆に自分がその毒物というかそれこそファンクとかベルナールとかに憧れるタイプの人間なんですね。むしろそっちで
いいじゃない。憧れないですよ。
あのとりあえずそっちでとりあえず生活しろよ生きろよっていうのがあって、だからあのこの作者の中でもそういうのがせめぎ合っていたのかなとは思ったんですけれど、それにしては確かにその言うように俗物に対する西洋文学を読んでるといつもそういうの感じるんですけれど、なんかその人の醜さが書くのがすごい上手かったりしてるとか書いていたりっていうのがあって、その作者自身はその辺にこういうふうに意識していたのかなと、そのそういうあえてそのそういうのを醜く書いているのかというのもやっぱり作者自身がその自分はその文学苦しんでいるしみっともなくなっているけどでもやっぱりそれを志したいんだっていう思いで書いているのかって言ったら、やっぱり多分文学を志したかったんだろうなというのがテーマというか作者の根底にあったんだろうなというのを今の流れを聞きながら思いました。そうです。
じゃあ太鼓さん、
はい、僕もさっきテーマちょっと言ったんですけど、いや僕はこの作品は作者の文学に対する態度を表明している作品だと思うんですね。まあ、その生成する、まあ、作家になる、すごい作品を書くってことが、それに挑戦することを自体はものすごく肯定的に書いてるし、でそういうことを全く考えない人はものすごく、まあ、否定的というか、醜い感じで書いてるし、でそこから挫折した人もやっぱ醜い感じで書いてると、で、だからものすごくなんかこう文学なんだろうな、文学一筋で行くみたいな、そういう態度の表明を感じたかな。
俺はこんな人たちにならないぞって。
プラスでもその挫折する人たちへの同情みたいなのもあると思うんですよ、途中で。その途中で変えてしまうとか、あの最初に夢を見るじゃん。 それを 見たにもかかわらず追い続けずに途中で態度を翻してしまう、そういう人たちに対するなんか辛辣なものを感じますね、はい、そういう態度を書いた作品かなと。
あれあ、ロクさんの見た
この小説のテーマなんですけれど、後書きの役者の言葉を借りると、信頼描写があのマルタン・デュガールの他の作品に比べて、まあ、ひときわこの生成はいいっていうふうに言われていて、その信頼描写で僕はすごいいいなと思ったのが、さっきもちらっと言ったんですけれど、あのジェムとコーの朗読会をした時に大成功だったハッピーな結末を迎えたにもかかわらず、そのアンドレがやばいな俺は何もしてないんじゃないかっていう焦るシーンが あそこがすごくなんかこう信頼描写的にはなんかこうハッピーだったのになんか悲しくなってるっていうのがなんか僕は入ってきました、はい、だからなんかすごいその性格とかその心理とかを描くのはこの作品でやっぱり成功してるんじゃないかなと、うん、思いました。
あの僕は一番あのこの作品でうまくまとめてるところがちょっと引用しますと、ちょっと長いですけど、まあ、アンドレの話なんですけど、価値ある作品に出会うと直ちに激しい羨望では、簡単はいよいよ募ってくる、そしてそれから得た環境を自分のうちにもようこそうと強く願う、他人の優れた点を見破るのがうまいので自分にもそれがやれると思わずにはおれない、規模があまりにもよく分かりすぎるために芸術そのものまでを身近でたやすいもののように思い込んでしまう、想像への渇きといっても彼の場合それは操作を模索することへの欲求に過ぎないのだが、それがあまりにも強く彼を捉えているために他人の作品を読むことに導かれて想像力が一挙に新しい作品の構想の発見になるということがよくある。しかし一旦実現する段になると大雑把に垣間見ただけのその主題は原稿用紙の広さの上で消え失せてしまうっていうところがもうすっごいまとめてるなと思ったんですよね。だから単なる性格の悲劇っていう解説にはそう書いてあるんですけど、そうじゃなくてやっぱり文学的に未熟っていうのがアンドレの悲劇を、まあ、あの運断ではないかっていうのところに今はすごく着目してます。自分が書いているっていう前提でやっていくと、さっきあの牧村さんが言ってた、ただ単にあのわなびでわなびでやってわなびであるっていうことを自虐的に描いたり、そういう ところでから一歩前に出るっていう、前に出るにはどうしたらいいかっていうヒントを随所に入れてると思うんですよね、今読んだようなところ。それがノーベル賞作家の親切だと思う。親切っていうか、そういう部分もあるから、そこを、まあなんていうか、信頼していく、いきたいなと自分は思ってます。
僕はそういうところは、そういうところも作者の対処表明かなと思って、
はあ、
そういう内から出るものがない人、
うん、
表現したいことがない人が文学 やるんじゃねえみたいな、
うん、
結局失敗するじゃないですか、何もできず何もできず、ね、最後敗北するじゃないですか、
は
あ、っていう人間を描くっていうのもそういうことかなと思うんですね。
結局この作品はなんか頑張っても無駄だよってことをなんかすごい言ってる気がしてなんかすげえアンドレって頑張ってて能動的に動いているのに、最終的な結末を見ると、特に206ページ、単行本206ページに書いてるそのモンテーニュのエピグラフを読んでみると、我々が進むのではなく人が我々を連れて行くのだ、波に漂う木図のように波の緩急に従って、あるいは静かに、あるいは激しくっていうふうに書かれていて、結局自分が道を進めるんじゃなくて、まあ、人があの道を進めていくから自分はまあ何をしても無駄だよっていうことを、まあ、すごくなんだろう語れているんじゃないかなってで、この エピグラフの使い方とかめちゃくちゃうまいなと思うんですけど、なんかこの態度表明は気に食わないなと
思って。あ、気に食わんすか。
なんか基本的にあんまり僕この作品好きじゃないんです
よ。なんか今の話で思ったのが、そのアンドレっていうのは自分のその孤独感とか文学館みたいなものは自分で自覚してるんですけど、そこの壁にぶち当たった時に自分と絶対向き合わないんですよ。自分と向き合わないで女とか家族とかのせいにしたり、なんか誰かのなんにたかったりとかして、そのなんか敗北感みたいなものを、
誰かのせいにしちゃうんですか、
ごまかしてるんですよ。で結局自分と向き合うとこの人死んじゃうんですよ。それが怖いんですよ多分。でそういういろんなこう理想とかも持ちながらも、自分の弱さとかも自覚してるんだけど、それと向き合えないみたいな、で最後に結局その究極系の孤独みたいなものがこう降りかかってくるみたいな。
そう考えると孤独の中からしか真の文学が生まれないということがありまして、この小説の結末は最終的にこの後、例えばこの続編があったとして、この続編で僕はアンドレが大傑作を書いていても全く違和感を感じないんですね。 ここで孤独と直面して、むしろ孤独に囲まれて、その結果自分と向き合うしかこの人には術は残されていないんです。だから僕はその先に偉大な傑作が待っていても別になんだアンドレにとって不思議はないし、僕にとっても不思議はないんです。ただ何かしらになるっていうことに関して言えば、僕は結局アンドレは何者にもなれないと思うんです。なぜかといえば、アンドレはさっきも何回か出ましたけど、物を借りてきて自分のもの自分の中でさえ組み立てて、さらに輸出加工貿易みたいなことをしてるんです。それがうまいということで、それを繰り返していてもあくまで便宜的なガラクタの塊のようなものができるだけで、決して自己と向き合ったことにはならないと思うんですね。で、その孤独の中でアンドレが向き合えるものといえば、結局その孤独そのものでしかないと思うんですよ。ですから例えばこの後に続く文学のあり方ですけれども、孤独というものを書く小説になると僕は思うんですけど、続編を書くとすれば、ただそういったものを書いたとしてアンドレが何者かになれるかといえば、それはなれないと僕は答えるんですけど、それはアンドレにとって成功かどうかというのを僕はすごく考えました、今の話の中で。
私はそれで成功だと思うんですよね。例えばそのこの話の後にアンドレが自分と向き合って、例えば何か作品を書いたとして、それが世間一般に受け入れられなくて何者になれなかったとしても、自分自身になれると思うんですよ、それを書くことによって。だからなんか成功って言ったら変ですけど、まあ成長することにはなるんじゃないかな。
何者かになるっていうことですけど、なるって何になるんだろうっていう気がしますよね、アンドレは。ただ小説家として有名になりたいのか、それとも有名になるだけではなくてそこに文学的な価値であったり評価が欲しいのか、あるいは全く別に社会的にただ成功したくてその手段として文学を選んでいるのかっていうところも、僕はちょっとうまいこと読み取れなくて、
あ、そこはちょっと吐きたまなかった部分かもしれないですね、
最初に説明はしてます。アンドレはもう文学のために生きてるんだ
って。だからそうは見えないです、
ね。そう。
なんか私が思ったのは、アンドレは文学を理由にして、自分を文学で成功すれば、自分自身がそのアイデンティティを獲得できるんじゃないかっていう最初の方は希望を持ってるんですよ。でもそれっていうのはその文学をしたいわけじゃなくて、文学を利用して何者かになりたいって思ってるだけで、その。なんか根本的な問題がずれてるんですよね。
そうなんですよ。
なんかあんまりアンドレが文学を愛してるように見えない
文学手段ですよね、最初から自分をなんか大人に見せようっていう、認められたい、
結構皮かぶってますよね、アンドレ
私頭いいなら文学以外にもっと活かせる能力あっただろう、そっちこそ
いや、ないです、ないです、道場失敗してます。
あ、そっか、性格的な、
その前で思い出しましたけど、ちょっと話しづらいんですけど、女性に対する見方が童貞臭いですよね。
あ、童貞ですよね、
うん、最初は実際童貞なんですけど、なんかやたら女性を神格化するというか、女性がアンドレにとってミューズになっちゃってると思うんですよね。例えばケティなんかまさにそうですけど、
ケティはすごい最初は神秘的に描かれてました。
まさにこのケティについていけば自分は成功して何もかもうまくいくんだみたいな、そんな女性もいないと思うんですよ。だからそういった見方もしてるところがあって、なんか文学って要は観察っていうのがアウインプットの際に一つ大事なことじゃないですか、うん、その観察がアンドレはまるでできてないと思うんです。自己への観察がその最たるものだと思うんですけど、
フランス文学って結構女性ってみんなこんな感じじゃないですか。
そうなんですか。
スタンダードもそうだし、ラディゲもそうだし、ラディゲってフランスだっけ、
やっぱそういうロマンチックな感じみたいなのが出す作家が多いんじゃないですか、そういう考え方もするようです。でもこの先生に関しては、子供ができたわ私とか、私あなたのこと愛しているわっていうようなことを言われて勝手に失望してます
よね。そうなんですよ、ね、うん、そこが僕はすごく童貞臭いなと。
そう、勝手に失望してるのは童貞臭いですけど、なんかマルタン・デュガード自体はすごくうまいなと思います。
うまい
ですよ、うまいです。
それだって普通のフランス文学で童貞っていう設定なんて俺読んだことないんですよ。だから、設定うまいと思いました。さっき和也さんにちょっと言ったんですけど、女の人やっぱり神格化してますよね。あの2番目に出てきた
あのドチュ
ードドチュード
チュードチュージョがドチュージョのがお父さんから情報を与えられますよね、勝負だっていう。でその後でドチュージョと会話するじゃないですか。でずっと会話してて自分としては迷ってるんですよ、結婚しようかどうか。でもドチュージョがなんかしらけたようなことを全然変なことを言ってたから、この女はバカだとか言うじゃないですか、
バカなんだっていう。
そうそう、あれすごい衝撃的だって、もう今まで神格化しとったくせに何言い出すんだ。
そういう流れで言うと、アンドレの文学と女性、文学に対する接し方、距離感と女性に対する接し方、距離感というのは僕は非常に近いものがあるのかな
と思いました。なんか、神格化したり、なんか急に下になったり、道具化したりするんですよね。
フリートーク入ってますか？
いや、もうフリートークになってます
から。
書き方については
書き方についてはどうですか
ね。書き方って言われると僕
ちょ
っと
分か
る
んですけど、
僕が唯一指摘しようと思ったのはそのキャラの説明の仕方なんですけど、それはもう出ているので、ちょっとここはパスでいいですか。
あ、はい、
僕そういう視点はあまりないので。
クリチュールについて私ちょっと考えたいの、これすげーうまいと思うんですよ。もう全然普通の小説の方は崩してるような気がするんですよね。やっぱりさっき言われてたなるっていうか、そういうのをモチーフにして、で最初の方なんかすごい場面場面しか書いてないんですよね。説明とかなくて場面場面でポンポンポンって書いていくんだけど、それでも話つながっていくっていうのは、もうこれ技術的には結構面白いなと思って、今とって新しいとは言えないかもしれないけど、でも同人雑誌とか我々のツイッター文芸部で発表するやつに比較すれば技巧はかなり凝らしてると思う。
もう比べるよりもないです。めちゃうまいです。
でも50年も60年も前の技術なんだから、
これ僕はさっき1969年とかわけのわからんこと言いましたけど、1908年ですね。
ああ、
平成。
もう100年前ですよ。
100年前。
100年前なんですか。小説よりも、やっぱ劣った技術。
でも、この手法は、すごいいろんなところで今使われてると思います。最初に8人回設定して、キャラクターを造形してますよね。説明によって、この人はこういう人だ、こういう人だっていうのに対照的に書いてるので、読者としては、また新しいのできたよって なるんですけど、ああいう書き方特にエンターテインメントでめちゃくちゃ多いと思うんですよ、その人の人物をキャラクターを形づけるためにその人の要望を細かく描写したりとか、そういうのってライトノベルとか読むと結構出てきて、最初に桃色のブロンなんか桃色の髪の毛が風に流れているとか、すっごい描写してから、物語に入っていくってやり方結構あるんですよ。ただ今の純文学作家とかそういうのはこういうのはタブー視してるような気がする。なんか人間の書き方でいきなりキャラクターみたいな感じでベタッとくっつけてしまって、
絶対純文学だったら絶対アンドレのことからもう入っちゃいますよ。これこの小説書こうと思ったら、
特にそんな用語がこれ問題になる小説だと思わないんですよ。小太りの誰々とかなんかいろんな用語が出てくるんですよ。中太りとか、奇形だとか、鼻の穴が大いばりだとか、すき焼きみたいな、焼肉みたいな顔してるとか、
なんか差別用語も出てきますよね。
セムスとかですね、
ビッコとか
いますよね。
いっぱいありますよ。
あれがなんでこんな言葉でイメージを固定化させてしまうんやろうなってすごく思います。今の書き手だったら絶対にそんなことしない。徐々に徐々にその人の様子が分かって想像できてくるようにもっと流すように書いていくと思うんです
。イメージの固定化って言ったらもう字の文で評価してるような全ての性格を、
作者がめっちゃ出てるよね。
そうそう、これも最近あんまないっていうか、最近はなんかもっとフラットな立場が多い気がするんですけど、まああんま言うんじゃないから、もしかしたら違うかもしれない。
いや、初めのとこがね、兵役のところとか、兵役から帰ってくるところとか結構場面が短いじゃないですか、場面が短いのでポンポンポンって書いてて何の話か分かんないのか感じですよね。8人会になる前ぐらいまで。
そうですか。
そこのところがね、50分前とかさ、これ出だしがやっぱうまいなと思って、
いきなりは語らないですからね。
いきなりは語らないです からね。
徐々にその平気で仲良しだったっていうのが、
あ、そうそうそう、
設定が現れてきて、
そのちょうど一子さんがツイッター文芸部を始める前に誰かとやり取りしてるみたいな感じの、最初にリツイートとかでだんだんそういう人間を作っていって発信会が出来上がるみたいな。
でも冒頭部分はすごく鮮やかですよね。
鮮やかです。
アンドレとベルナンもものすごくよく対比されているし、
あ、そうそうそう、
風景描写も結構されているから、どこを歩いているのかも割と分かる、
ああいうそこの最初の部分っていうのは見習うべきこと多いと思う。
私的にはキャラをベタってやってもらった方が逆に面白かったです。なんていうか、確実にこうキャラ一人一人が何かを担ってるじゃないですか、この小説って。だからキャラ立たせてもらった方が想像しやすかったですね。
僕はやっぱりどちらかといえばメタフォリカルな読み方をしちゃうんですけれども、例えば近代って現代ほどなるっていう意識がなかった時代だと思うんですよ。生まれた時からそうであるっていうことが大事な時代だと僕は思ってるんですね。それが例えばこの小説で言えばブルジョワジーっていう立場で出てきますし、そういう意味でキャラを最初にベタッと貼り付けてしまうっていうのは、生まれた時から彼らはこうなんだよっていうか、こういう環境に育ったからこうであって、もうすでにこういう人物なんだよ、何かになるっていうことじゃないんだよっていうことを言ってるのかなと、僕はそういう読み方をしてしまいます。
境遇と近代的自我のせめぎ合いやと思います。境遇はもともとあるんですよね、そういうプロジェクト人として富裕層で育ってきて、実際家の父親、それに付き従う母親を持ちっていうような、そういう背景を描けると思います。そこからどう離れていくかとか、どうくっついていくかみたいなところが表現されている小説なんですか。 かね。そういう意味では背景説明するのが多いにありですね、
うん、あと兵役っていうのもあるかもし
れない
。それ戦争になればね、もう行かなきゃいけないわけだから、で兵役が終わって今がチャンスみたいなところもあって、何かやるな、なるなら 今しかないみたいなところもあるみたいな、
うん、確かに兵役ってやっぱり吉野はメタフォリカルにやっちゃうんですけど、イニシエーションだと思うんですよね、ある意味彼らにとって。八人会が兵役を通じて集まったんでしたっけっていう設定ですけど、その中でアンドレだけがイニシエーションが十分に機能していないように僕は思うんですけど、
うんうんうんうん、
そうなるとやっぱりまた自我とか出てきますけど、ね、そういうふうにアンドレの得意性っていうか個性が浮かび上がってるなと僕は思いました。
なるほど、インステーションが機能してないね。
兵役で生活を知ったんだみたいなことをアンドレ言ってるけど、自分だか他のキャラにそれ否定させるような
感じ
がありますよね。こう兵役 その生活の中でなんかこう人間のなんか生きるっていうことを知ったんだって言うけど、うん、まあ、ベルナールが冷めて聞いてたのか、自分で否定してたのか、結構はっきりない
ベルナールじゃなかったか
な、
熱っぽい感じでみんなで集まって夜通し話してたみたいな、そういう感じの描き方がされてたと思うんですけど、それってなんかアンドレの主観のような気もちょっとするんです。他の人は割と冷めてた
それイコさんの気持ちなんじゃない俺は何ですか、
アンドレは超嬉しくてもう8人かに乾杯ってしてる別に他の人はそこまで
集合写真してたらアンドレだけピストして
る他の人は無表情早く帰りたいなって
でアンドレってなんか人を人として見てないような気もします。確かに、なんていうんですか、人は人なんですけども、それはそうですよ。ただ、自分と同じように向こうにも自我があって、何かしらの境遇があって、背景があって、ここにいるんだよっていうことを、アンドレはまるで僕は考えていないというか、感じていないように思えて、なんか、自分にとってこの人はこういう役割だから、この人はこうあるべきなんだ、こうしてくれるんだ、みたいな。いわゆるゲームの NPC ですかみたいな感じ方を僕はしてるなと思ってて、それもなんかアンドレの文学というか人生的に未熟だと思うんですよね、僕アンドレは。そういったところの表出かなと思っていました、さっきの話。
ベルナールがアンドレを表して、アンドレは少しばかり両親のことが恥ずかしいのだ、22にしては幼いって言ってます。同年配の人に幼いって言われてるんですよね、未熟やって。で父親とか母親がそういう 社会的な生活をやっていることに対して恥みたいなものを感じている。ベルナールは対して冷静だから、いや、まあ、そういう父親もいるよみたいな感じで思っている。アンドレの未熟さっていうのは冒頭ですごく提示されているような気がします。
でも最後の方でやっと孤独になった時にね、親父のことを考える時があるじゃないですか。親父だって苦しんでいたんだって後の方で気がつくところなんかで、ね、ちょっとは成長したかっていう。
だからその後牧村さんがこの後大傑作書いてもおかしくないって言ってたのがちょっとつながってくるかなっていう。やっぱり30とかになってでっぷり腹が突き出した状態でやっと成長、少し成長してこの先何かしら自分とちゃんと向き合えば傑作を書けるかもしれないなとは僕も思います。
ロクさんどうです
か。なんかこの小説はそのまた後書きからちょっと情報を得ると、なんだっけ、さっき和也さんもおっしゃってたんですけど、あるなんだっけ聖者、ある聖者の生涯についてだったかなっていうタイトルの、電気小説を書こうと思って志したロジェ・マルタン・デュガールが結局人生のすべてを小説にすることなんてできないっていうことを気づいて、あの自分にとって小説は書けないのではないかっていう葛藤のもとにこれを書いたっていうことらしいんですけれど、それにあのそのことを考えながら今パラパラとめくってると、時間の使い方があのすごくあのあからさまというか、 あのまあ、ショーが明けて、次の、空白の次のショー、次の文とかになってくると結構時間があの記述されて書かれてるところがあって、もう早く早くこう時間を進めたかったんだなっていうのがこう伝わってきた感じがしました。そんな感じです。
僕それでちょっとその描写から思い出したんですけど、アンドレって結局僕は何者にもなりたくなかったんじゃないかなと思ってしまうんですよ。今ちょっと自分で書いた感想を理解してと思ったんですけど、こうアンドレが自分のうちにこう起き上がってすぐ消えてしまう文学的興奮を奮い立たせてくれるケティっていう存在に対して、こうそのケティと付き合っていく中で自分が主人公になることに怯えているような感じを受けるんですね。それに対して何というか違和感を僕は覚えますし、そうアンドレは何というかブルジョージーであるべきだった人物だと思うんです僕は。こう保護された環境でぬくぬくと仕事をしてぬくぬくと生活をしてみたいな、決してブルジョージーへの反発からこうなったんじゃないかと僕は読みますけど、そうなってしまうと何者ブルジョージーから離れて何者かにならなければいけない、アンドレはこの場合文学を書かなければならないってなってますけれども、そういったのがアンドレの失敗だったのかなと僕は思います。何者かになるべき人物ではなかったと僕は思います。
まあ、それは結局ブルジョア人の家に生まれたっていうことが原因ということなんですかね。
僕はだいぶそれが大きいと思いますね。
ただ思っていたほどブルジョア人も盤石ではなかったっていうか、動物は次々死んで全部売れとかとかに農場も売れとか言い出す、
あまりにも悲惨ですよね。
でも農場アンドレがなった農場主の形態ってブルジョージーじゃないんじゃないですか。パッと見ブルジョージーです。ブルジョージーってあの地盤とか代々続く伝統性だとかその権力の地盤みたいなものをすごく重要視するイメージがあるんですけど、金があるだけではブルジョージーじゃないと思うんですよ。今風な言い方で言えば成金ですけど、
ちょっと定義はよく
わかんない。農場は友達が成功したから俺もやってみるかみたいな感じで親に金出してもらってやったっていう感じなんですかね。
そうです
ね。あれ親に金出してもらってるんですよね。
出してもらってますね。
なんかでも都会の人間がよく田舎いいなって言って自然に憧れてる感覚と同じだと思います、うん、ちょっと農業やってみたいなみたいな。
で一年に最初に投資がでかかったので牛とか一杯立ててね、で料金
彼は計画はすごい立てるんですよね。いろんな計画立てるけど結局全部挫折する。
なんかこの生きるてんてんてんてんてんじゃないですか、はい、もうてんてんてんがさ薄れちゃってるでしょ。
辛い。なんか寂しいですね。
三点リーダーがなんか
他のやつ、あ、薄れてますよ。
やっぱ薄れてます
よ。え、わざなの？なんか後から付け足したみたいな。
いや、僕のその
ってない。
本当だ。
え？もう凝ってます
な。なんかもう最後の3点がくちゃくちゃになってる。
なんでない？逆に太くなってるんですけれど。
お前は徐々に太
くなってる。あ、
本当だ。
本当だ。のように。これ多分インジの癖だと思うんですけど。
これは
太くなっている。
太くなってます。
多分これ、イコさんのやつは誰が書いたんじゃないですか。
なんか後から付け出したみたいな。
ボールペンっぽい、
うん、あ、でもイコさんのと私の似てるのは。
だ。これもなんかボールペンっぽい。
かすれちゃってる。
なんか斜めになってますよ。太くなってる。
これ三点リーダーじゃないですよ。
似てますね。
すごい。なんか一杯あります。生きる点
々。なんか後から誰かが書いたみたいな感じ。
不安定な。
あ。文庫本もだんだん小さくなってるような気がする。
全然普通。
あ、めちゃくちゃ綺麗これ。
普通です。
元々なのが。
あ、本当だ。
綺麗だ。
これなんか小さくなってますね。
あー、なんかこれちょっとたくましい。
たくましい。
当時の印刷
これ聞いてる人に か聞いてる人は何を言ってるんだろうって感じだと思うのいろんな本の本によって生きるっていう章題の後についている点点点の3点ティーラーがどれくらいの太さで書かれているのか
っていうアンチ的でないかという話だったんですね。
弱々しかった、面白かった。
弱々しかった、なんかすごく寂しい感じが出ますよ。やっぱ作者がこう結構主張があるというか、作者の色がものすごく出ている人物なので、うん、私のいない高校のように作者が自分から消えようとしていないで、だからこういうテキストの書き方一つで何か作者の伝えたいことがあるんじゃないかって思ってしまう小説ですよね。
まあ、ちょっと一筋縄ではいかないですね。特に牧村さんが言われてたようなテーマは、あの現代にも通じるところがあって、そのワナビーっていう態度っていうのが、だって絶対成功する人もいれば失敗する人もいる、みんなが成功するわけじゃない、みんなが何かになるわけじゃないですからね。むしろアンドレが普通で、北斗ジェムでした、
ジェム
が異常で、アンドレが普通かもしれない。これまだ若い人たちが読んでるから、みんな若いじゃないですか、私は若くないですけど、みんな若い人が読んでるから、まだ8分間の第一段階なんですよ一生なんですよ、皆さんの人生で。
まだ意欲してるわけ
だ読みながらこう年齢を追いつかれて追いつかれていくのがすごい怖くて、
そうですね、
そうすると3章まで行った私からすると
重いこれから傑作ですよ、
アンドレが普通
ですよね、
になっちゃうかもしれないんですよ。本当恐ろしい話なんです。
性格の悲劇ってすごく一個人に限定してる感があるけど、
そうそうそう、だからさっき言いましたね、最初あの最後の後書きに対して反抗、
うん、ああ今そうです
よ、今それの今のその意見なんですよ。
個人の質の問題だけじゃないっていう感じは僕もそう読んでます、うん、どっちかっていう。
じゃあこの作者はアンドレに絞ったけど8人会全部がハッピーになってるのっていう疑問もありますよね。今アンドレが孤独な時に、うん、実はみんな8人とも孤独かもしれない、うん、
そうです
ね。でも今回読んだメンバーってみんな文学やってる人だけれど、その文学やってない人に読ませてもうわーってなるかもしれないっていう、
なんかこれもうちょっと有名になってもいいんじゃないのってすごい思ったんですけど、
なんか高校生ぐらいの課題として
みたいな、音楽やってる人に読ませてもギャーってなりそうだ、
うん、確かに確かに、
でも夢がぶっ壊れそうなんかやりたい人にとっちゃすごいひどい、
ある意味その人間視覚的な、その思春期に読んで、
うん、そ
のあの行けない道に
誘われる、あの先生みたいな、あのあ音楽あのアニメとかないですか、こう音軽音とかでみんな挫折して首切って死んじゃうとか
軽音はのんびりですからね、
ファイバネレンだ、
あ
れ違うか、
男に勧められたけど見てない。
でも逆にこれが日本人が書いたってなってたら、ちょっとあざといかなと思っちゃう気がして、100年前の海外の人が書いてるから逆に現代でも共感できるみたいな。
そうですね、もし2012年の今ゲーテの飼育を引用して、もし考えることがこれほど難しくなければって現代の作家が言ってたら鼻じらみますよ、
ね、何言ってんだよ
って言ってんだよって思います。
そういう人でもすごく近代的な小説です
よ、ね、近代的
ですね、うん、
自我のあり方が特にそう思いますけど、うん、
だからやっぱり俺は作者が神様を信じてるんじゃないかと思うんですよ。どこか
アンドレって宗教信じないんですよね、
うん、無宗教
書かれてましたよね、うん、あのそれと対比して宗教を信じない人間は神に裁かれる
だからアンドレは神様が見ていることを知らないんだっていう、 作者は言いたいんですよ。
アンドレって結局信仰の対象を持たない人間なんですよね、うん、すごく孤独というか精神的によりどころとなるものがいなくて、うん、それをいろんなものに求めようとするんだけどことごとく裏切られて、うん、自分の思う通りにならないから失敗失敗を積み重ねてとうとう破綻するというか、
うんうん、なんか人が落ちた時って結構神的な視点を信じる時ってあるじゃないですか、うん、そういうのがこの作者のあれ出てるのかな、うんうん、
そう考えるとアンドレってとことんブルジョワジー的な人間ですよ。
そう
僕はそう思います。
もう無意識的に俺は金があるから大丈夫みたいな、うん、変な安心感、変な安心感っていうか、
うん、志賀直哉は好きなんですけど、志賀直哉の和解っていう作品がありますよ ね、 ね、これちょっと対照的なんですけど、三章で子供と奥さんが死んじゃうじゃないですか、うん、でも結構奔走するじゃないですか、うん、子供と奥さんのためにアンドレが、うんうんっていう場面と志賀直哉の和解の子供が生まれそうになるシーンがすごく対比的に読めたんですよ。すっごい志賀直哉頑張ったんですね。自我に関して考えてきた主人公なんですけど、志賀直哉の和解を頑張って頑張って奥さんも子供も無事生まれ、もう奥さん生まれないけど子供が生まれるんですよ。で、ああ俺も父になったんだみたいな感動を受けるんですよ、主人公が。それとすごく対比的だなって、このなんか残酷な感じがするけれど、逆に志賀直哉はその文学青年みたいな人間の成功じゃないですけど、うん、ちょっと大人になっていく成長の様子をプラスの面で描いている、うん、これはちょっとマイナスの面で描いている、
うん、僕もそういう対比的な読み方をするならやっぱり春樹になっちゃうんですけど、羊をめぐる冒険っていう小説がありまして、あれはその前の3部作の全2作から続いている僕とネズミの物語なんですね。でそのネズミっていうのは孤独だったり絶望だったりそういう負の対象と戦って結局負けてしまうっていう物語なんですけども、そのネズミもブルジョージなんですよ、現代かな、あれは、まあ、現代日本ですけれども、一応ネズミはブルジョージ的な人間でそれが負けてしまう、それも結局僕は何だろう、やはり時代の流れ、時代という文脈の中に僕たちは生きてるんだなと思わされます、
うん、孤独で思ったんですけど、やっぱ何かになるって言って それまで持続してる道から飛び出すっていうのはもともと孤独なものなんじゃないかなと思うん
ですよ。ああ孤独ですよね、
うん、でだからアンドレは孤独言ってるのもそういうことなのかなと思うんですよね、うん、特に当時っていうのはもう本当にこうやってつながれないですし、同じ思想を持ってる人とそうそうだから8人かみたいなのがあっても解散したらもうなかなか自分だけその夢を持ち続けても寂しいと思うんですよね。だからそういうとこも欠けてるのかなと思いました、
ね、とりあえず痛い小
説ですね。
なんか本当なんか自分前の自分みたいな感じ。なんか変な自信がありますよね。なんか始めるとき。
いいね。
自分のこと言われるんじゃない。
でもそういう読み方でない読み方の方が正しかったりするのかもしれないですね、もしかしたら。これを言う人を全く外から眺められる視点を持つ人物っていうか、例えば自分はいい高校に入っていい大学に入っていい、あ、ごめんなさい、いい公務員になってみたいな。
なんでごめんなさい。
いや全く小説とか芸術やらない公務員にこれを読ませたい。
そうです。
いやそれ読んだら最初からは何このバカな連中で終わるおしまいですよ。
バカだなって思って終わると思います、
ね、そうなんだろう、そうでもないんじゃないかなと思
って。でも自分のこと俗物だって言われても、自分のこと言われてるか分からない。
気づかない
な。
なんかお笑い芸人とか の人でも読んでも面白いですよね、う
ん、なんか何か 夢持って目指してる人とか読んだら、
そうそうそ う結構面白いかも。
カイさんどういうんですか、
これ。カイさんに読んでほしい。
ああそうですね、
カイさんめっちゃ否定してもらったんです
よ。私ブルジョワの没落っていう点だけ抽出すると、あの岡崎京子の歌方の日々ってあの元本があるらしいんですけど、あれもフランスかな、特に何になりたいとかそういうわけでもないのに、あのお金が普通にあるっていう環境からどんどんどんどん貧乏になっていって没落していくみたいな話があって、それも最後に奥さんが死んじゃうので、ちょっとこれとは違うんですけど、没落のしか、いろいろな没落の仕方、
ブルジョワジーっていうのは没落してしまえばブルジョワジーではなくなるわけですから、結局また別の何者かにならなければいけないっていう中にもいるのかもしれないですね、もしかしたら。僕がさっき挙げてね、
作用とかも思い
切りの気がする。それ思い出しました。
没落貴族の
あれはまさにそういう小説だった
もんね。
ブルジョワジーで亡くなって自分たちは何者であり得るのか、問題について扱った小説だと
思います。まあ今の日本って言ったら、あの別にね、あのブルジョワじゃない人も没落してますからね。
一億総没落。
そうそうそう。本当そういう感じですよ。だからそのうち公務員もボーナスが出なくなっちゃったで、公務員がしなけるとか、ギリシャみたいになっちゃった。
まあこれからこれがまた復刊されて読まれてもいい小説
だと思います
よね。
リニューアルできる小説ですね、
うん、今日本が一億総中流の時代を経てまた格差がどうのこうのって言われてますけど、そういう中でまたブルジョワ的な層っていうのとプロレタリアート的な層っていうのは絶対できてくると思うんですね。今で言えば多分公務員と派遣社員っていう対立構造になるそういった意味で僕は今これを読むことがすごい面白いと思います。
社会的な目線がなくても面白いです、うん、
ただ一文学として読むだけでも僕はすごくよくできてる作品
です。じゃあ広めていきましょうよ、自分で、
うん、生成っていうタイトルはどうなんですかね。なんかこれ日本語にするとわけわかんなくないですか。
生成じゃなくてもいい
なるとかわなびでいい、
わなび、でもそれはちょっと現代的すぎませんか。あ、でも復活するならっていう
復活
するな、それもいいかもしれない
です、ね、公文社古典新訳文庫あたりで、うんうんうん、新しい訳で出してもらってタイトルわなび
私結構生成好きですけど、うん、いろんな意味にも取
れます。これ最初きなり色のきなりって読んじゃったんですよ。
ああ、きなり
か。だからそういう誤解もあるのでちょっとあまりタイトルについては僕は好きではないです。
神崎さんは生なりって読んでまし
たね。私
だけどそれあるんです
よ、ね、鬼と人間の愛の子みたいな、
あの日本の古典芸能で農家なんかでそういうのはあるんですよ、ね、生なりっていうの
いろいろ読めるんですね。
でも昔 その役者の人とか多分教養あるんで知っててそういう風にしたかもしれない。
ブルジョワジーとそれ以外のものの間の本みた
いな。そうですね、生なり。
英語だと 2B で2語なのにフランス語だと1語でそういう単語があるんですよ、
ね、うん、これもともとフランス語だとどういう単
語なの。
で、読めない。
意味的には生成
なの。ここでじゃあ外国
語なる、生成するっていうような動詞らしいです、ね。
どうしても日本語訳したときですけれども、タイトルがどうしてラノベっぽいですよ、そのイメージがあります。あまり動詞のタイトルってなくないですか。
それは最近でも流行りです。最近というか2000年代ぐらいの言語ですごく流行
ってます。
結構あります。あります、あります。走るとか、
あ、
帰るとか、あ、走る羽田圭介で、あの帰るっていうのは長島優、そういう最後がルーで終わるようなタイトルが一時期結構流行って、うん、ましたね。
走る走る走る、間違えた、違うや。
リュベン
ハルハルハル
だ私この目次見た時なんかタイトルかわいいなって思っちゃったんです
けど、
かわいいですよね。意欲する、実現する、
エクスクラメーションマークとかクエスチョンマークがついてるのかわいいです。
写真もかわいいですもんね。写真も
え、これって先生を描いた当時じゃないですよね。
違うと思いますね。
も
う、
あ、これでっぷり突き出してるのはもう農場経験後の
20年近く経っている。
ちょっと僕一つまた別の視点なんですけど、シプリアンっていう存在についてちょっと語りたいかなと思いました。今ふと出てきたんですけ
ど、ちょっとお手洗いに。
主君、これジャン国土との反自伝的な小説だと思うんですけど、シプリアン的な人物っていたって書いてました。
シプリアンってあの役者だったん
ですか。役者です。
多分書いてないんだ
よね。僕はちょっと思い出せないんですけど、シプリアン的な人物がいなかったのであれば、なぜこういう人物を出したのかっていう点について、ちょっと僕は、
あ、友達の成功を書きたかった感じじゃないですか。
それを持ってくるものとして、
友達が成功していればアンドレのカスタムが生まれたら、
でもシプリアンってそれだけの役割の割にはやたらこう重要な気がする
んですよ。確かにそうですね、
それだけではないなっていう予感がしてしまうんです。
それはうまさのような気がしますね。
うまさです。
これ全部読み取れないほど複雑にしてるっていうのがあるんだよ。感情以外は読み取れない、これは。
なんか地方記を読まなきゃいけない感じ
に、うん、読みたいですね。感じます。マルタン・デュガールについての読書会とかしてみたいです。椅子広げて。
中のジムがジャン黒糖であることが分かる。そして小説中シプリアンによってフェミニザで催されたジムとコウの会は1908年4月4日に実際にフェミニザで催された黒糖のデビューを書いたものであるということになると書いてある後に、
これですよね。
シプリアンはエドワールド・マックスというサラ・ベルナールとも共演した俳優であるって書いてある。だからマックスっていう人間がシプリアンに変えられているんじゃないですか。
読み落とし。
実際にあのジェムやコザニ の, あのモデルとなったジャン・コクトーと一緒にドマックスっていうのが講演会をやったんでしょうね。
コザニはモデルいないんですね。
小谷
のモデルとは考えられない
。そうそうって書いてありますね。
じゃあ一応締めますか。
はい。
では、先生の読書会、これで終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。
はい、
はい、
ご苦労様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。